はい、それでは、メッセージの中心となる聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書です。新約聖書マタイの福音書26章の1節から13節までお読みします。マタイ26の1から13ではお読みします。マタイ26章の1節、イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。彼らは、祭りの間はやめておこう、民の間に騒ぎが起こるといけないと話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。まことにあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。以上です。この箇所からイエスに香油を注いだ女と題してメッセージを取り次ぎします。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日あなたは私たちに何を語ってくださるでしょうか。語るものも聞くものも聖霊によってあなたのメッセージを魂に受け止めることができるように導いてください。また祈りの課題が多くございますが、特に明日ドイツに向けて出発される畑中和明兄弟の上にあなたが共にいてくださり、そしてすべての工程、すべての学びがあなたのご支配とご計画の中で最後まで貫かれて、良い学びと経験を積んで再びこの室蘭の地に戻ってくることができますように祝福してください。ドイツの地にあってもどうぞ近くに通う教会をあなたが備えてくださいますようにお願いいたします。そして留守を預かる畑中邦子姉妹、また今、高齢で生活されている米川美恵子姉妹の上にあなたの平安と支えをお与えくださるようにお願いいたします。また畑中千秋姉妹も洗礼を受けられたばかりですが、その信仰の歩みと、そして一人でのお住まいの上に、生活の上にあなたの守りと助けをお与えください。御手に委ねます。神様は最善を成してくださることを信じて感謝いたします。どうぞあなたがこのメッセージを通してお一人お一人にお語りください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週私たちは神様から作られたこの世界の管理人だという話を少しいたしましたが、先週この講壇に飾られたお花は、まあ、百合が中心に生けられていました。今日はひまわりですけども、その月曜日からですね、その百合の花と、まあ、他にもこうお花が生けられていたんですが、毎日綺麗だね、今日もしっかり咲いているね、 神様を賛美しようねというような言葉を毎日かけたんです。そして昨日までそのお花は ほぼ原型で保たれて、昨日山本姉妹が新しいお花を生けるために、処分いたしましたけれども、やはり花も神様を賛美するために作られていますから、神様を賛美しなさい、神様を賛美せよというメッセージに反応するんだということを改めて教えられました。そして今朝気がついたのは、その後ろの観葉植物、結構葉っぱが茂っていますね。前は1枚か2枚ぐらい、もうそろそろ枯れてしまうのかなって思った時もあったんですが、今見たら本当に葉が茂っている。何枚かは数えなくても64枚ぐらいあるかもしれませんが、なぜかって考えたら、赤ちゃんがそこに佇んで子供の声がいっぱい聞こえる場所なんですね。植物って子供の声が好きなんじゃないかなって、親切ですけども私たちもそうですけどね、赤ちゃんの泣き声とか叫ぶ声とかキャッキャという喜びの声を、植物も聞いて元気が出るんじゃないかなと、どこかでこれを研究発表しようそんなことはないんですけども、そんなことをこう覚えました。でそういう肯定的な、そして本当に魂に喜びを与える言葉を私たちが使い続けるということが大事なんだということを聖書を通して教えられるわけです。お互いにそういうこと言葉を、私なんかダメだとか、今日は暑いとか、暑いとかいうことぐらいはいいんですけども、否定的な言葉を使わないように自己訓練、これは心がけ次第だとも言われますけども、そういう言葉を使い続ける歩みができたら、本当に神様の恵みがいっぱいに増えてくると思います。さて今日のメッセージは、ナルドの香油という素晴らしい香りがこう漂ってくるようなイメージですけれども、昨日のしもべ会でいろんな報告がありましたが、必ず財務報告、会計報告というのがあるんですね。そして7月の会計報告をいただきましたが、本当に多くの方々が神様に捧げているその信仰の姿勢が現れる数字が発表されました。で、ある大きな日本キリスト教団っていう、私たちの同盟キリスト教団250ぐらいの教会ですが、1000を超える教会が所属している日本キリスト教団で、あるソフトを開発したんです。そのソフトの名前がナルドの壺という名前なんです。びっくりしました。なぜナルドの壺なんだろうか。それはこの聖書箇所から取られたんです。一人の女性が全財産ともいえる、そして自分が結婚する時のために、親が生まれた瞬間から時から、その娘の結婚式の時にと用意していたナルドの香油、それがイエス様に注がれて、素晴らしい香りがずっとこう周りの人々に届いていた。私たちの神様に捧げる捧げ物もきっと、私たちの嗅覚には届かないかもしれませんが、魂には届く。そして何よりも神様がそれを喜んでくださる。会計というのはお金が動くところですけれども、本当に信仰によって神様に、キリストに捧げられたものは、お金というよりはそのところにその人の信仰が現れている。そういう意味で、素晴らしい香りが人体ではなくて私たちの魂や、そして神様のところに届く香りなんだなということを教えられました。さてこの26章の、内容を見ていきますが、第一に、時は杉越の祭りが近づいているという状況です。杉越の祭りというのは、暦でいうと大体3月か4月に イスラエルでは、エジプトからイスラエルの人たちが奴隷だったところから救われて以来、3000年4000年と続けられている過程でお祝いされるものなんですね。神様は奴隷だったイスラエルを救うために、エジプトの家畜から人間、王様の子供に至るまで、その遺言を打たれたという、ことがありました。神様から使われた死の使いは、その画像を出していただきますが、このように家の戸口に羊とヤギ、羊かヤギの血を塗られた家の前を、その遺言を打つための死の使いが通り過ぎた、過ぎ越したということに基づいて、今も過ぎ越しの祭りというのがイスラエルでは言われています。これがイスラエル民族が歴史の中で何度も国を失い、世界中に散らされながらも生き延びてきた大きな原因になっています。そしてそれは何を意味していたことかというと、私たち人間が罪の奴隷から、そして滅びから救われるために、神の一人子が羊、神の子羊となって私たちの罪を引き受けて、スケープゴートとして、まあ羊、ヤギという言葉が使われますが、私たちの罪を負ったイエス・キリストが神の羊として十字架にかかって、そして罪に対する神の裁きを受けられたことを意味することだったわけですね。ですから杉越の羊が捧げられるときに、イエス・キリストは十字架の上で捧げられたということがあったわけです。そのイエス様を信じるならば、私たちに対する、私たちの罪に対する神の裁きが過ぎ越すわけです。そしてイエス・キリストを信じている者は、もはや神の裁きに遭うことがない。許された者、そしてのみならず、今まで一度も罪を犯したことがない者として認められる神の前に、義という立場を与えられるということを、何度も私たちはそれが福音だということで学んでいるわけです。ですから私たちは罪によって滅びることは決してない。神様は完全に許してくださっているわけです。この杉越の祭りの時に、イエス・キリストはご自分が十字架にかかられるためにエルサレムに向かっていました。その前に、その場所を今度は見ていただきますと、エルサレムという場所は、この死海という湖の左上にエルサレムがありますね。イスラエルの首都、その南東3キロメートルのところにベタニアという小さな村があったわけです。次お願いします。はい、少し大きくしましたが、エルサレムの南東3キロのところにベタニアがあります。はい、ありがとうございました。次も進んでいきますか。これが今日のテーマであるナルドの壺です。後でもう少し詳しくお話しますが、これは密封されているんです。ですから使うときには壺を割らなければいけないという性質があります。はい、一旦画像はそこで終わります。イエス様はこの26章の1節から2節、3節、5節までですね、このエルサレムに行かれる、そしてエルサレムでは民の指導者たちがイエス・キリストをどうして殺そうかという暗殺計画を練っている状況の中でした。イエス様はそれが分かっていました。自分がエルサレムに行くということは、指導者たちから殺されるということを知っていたわけです。ですから人々と接していながらも、イエス様の胸中には言い知れぬ不安や恐れがあったかもしれないということは想像できるわけですね。そしてイエス様は このベタニアの村に入られました。ベタニアという名前は、ベスという言葉は家という意味があります。ベツレヘム、これもパンの家という、意味がありますね。そしてこのベタニアも、ベタは家、じゃあそのニアという言葉は何かというと、悩むもの、貧しいものという意味があります。でそこにはサラートに侵された重い皮膚病、まあ、今のハンセン病に近い皮膚病に侵されたシモンという人が、かつてイエス様によって癒された、そのシモンがこのベタニアに住んでいましたし、そしてマルタ、マリア、ラザロという三兄弟が住んでいた村でもあります。イエス様はこの人々と親しい関係を持っておられました。そこで食事が出されたわけです。6節を見ると、さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだと書いてあります。日本でも食事というのは親しい関係を結ぶのにとても有効です。そしてどんな宗教にも食事というものがつきものです。特にユダヤでは食事というのは宗教的な意味がありました。親しい人々がさらに親しくなるだけではなくて、敵対していた人たちが仲なりをした印としての和解の食事という意味もあったわけです。そしてもう一つの意味は、罪人と呼ばれた人々、汚れていると思われている人々、そして異邦人と食事をすると自分も汚れると考えられていたので、その食事の場に招く人というのは厳密されたわけですね。しかしイエス様はこのベタニアの人々が悩む者、貧しい人々、そして重い皮膚病にかかって汚れていると言われた、その重い皮膚病、サラートに侵された人、私は汚れていると叫ばなければならなかったんです。つまり接触したり近づくと感染すると恐れられていた時代ですから、近づいてこないように自分から私は汚れていますと言わなければならなかった。その社会でイエス様は積極的に人々に近づいて食事をされた。それは人々にとってもえという驚きの風景だったんです。まあ、先ほど娘がちょっとだけ顔を覗かせましたが、その夫のお父さんパク・ヨンギ牧師は、進学校を卒業して使わされたところはプサンの近くの、そのハンセン病の人たちが住んでいる村でした。パク牧師はどうやってこの人々に福音を伝えて行ったらいいのかということを祈り求めていきました。そして示されたことは、人々から嫌われている、阻害されているその人たちにの家に行って一緒に食事をすることだと神様から教えられて、そして自分の方からその人たちに一緒に食事をさせてくださいと頼んで、その家に入って一緒に食事をしたということを明かしされたんですね。そしてその村に住んでいたハンセン病の人たちがみんなイエス様を信じた。そういう愛の人なんです。イエス様はまさにこのベタニアで人々から阻害されていた、まあ、中にはマルタ、マリア、ラザロは裕福な家の人のようでしたけれども、それ以外にはそういった事情の人たちがたくさん住んでいた村だったわけですね。 ですからイエス様が積極的に人々と関わりを持ち一緒に食事をしている、そのことがどんなにか人々を慰めて親しい交わりを持つようになったかということは想像できるわけです。イエス様は何度もそこに行かれました。そして杉越の祭りが行われている週を受難週と言いますが、その受難週の前後、数泊4泊か5泊ぐらいこのベタニアで過ごされたようです。それほど親しい、人々が住んでいる村でした。そしてそれはイエス様にとってもほっとする、イエス様ご自身が慰められる場所でもあったわけです。いつも人々から議論を吹っかけられ批判され、どんな良いことをしても批判ってくるんだということを、あのイエス様が素晴らしい生涯を送られたにもかかわらず、最も正しい人が、最も愛の深い人が人々から妬まれて、そして迫害されて十字架につけて殺されたということは、私たちが学ばなければならないことは、正しいことをすればもちろん評価する人もたくさん好意を持って見てくれる人もいることは事実です。しかし同時に反対する人は必ずいるということ、良いことをすることには勇気が必要だということ、信仰が必要だということを教えられるわけですね。だから勇気のない、もちろんこれから勇気を持てばいいことではありますが、正しいことを人々の間でしようとすると戦いがあるんだということ、だから勇気を持って良いこと、貧しい人々、そして見下げられていると思われるような人々に私たちが近づいていくときにイエス様の心が分かるわけです。そしてそのことによって初めて心を開く人々がいるということを知る必要があります。ですから自分と違った立場の人やいろんな境遇の人々と私たちは関わりを持つことを避けてはいけないということを教えられるわけですね。イエス様はその人々と食事をしておられる風景がこの26章の7節に出てきます。食卓に人々は座っていました。まあ、食事風景は今の現代風のテーブルに椅子があって、そこに腰掛けて食べるというのと違って、ちょっと横になって食べるという食事風景を紹介したことがあります。イエス様にとっても慰められる場所であり時間でした。そこにある女の人が現れたわけです。誰かということは、この香油を注いだっていう話はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという福音書すべてに登場する話です。そしてこの女性がマリアであるということはヨハネの福音書に書いているんですね。マルタ、マリア、ラザルという兄弟の、まあ、真ん中の女性です。この女性が非常に高価な香油と書いてありますが、どのくらい高価なのか。この香油というのは原産はヒマラヤです。3300メートルから5100メートル、まあ、ヒマラヤは8776メートルある、山ですけれども、さすがにてっぺんには植物は育たないわけですが、3300メートルから5100メートルの地帯で生えている、育っているオミナイシカのスパイクナルドという植物がこの香油の元になるわけです。そこから抽出した油は非常に高価で、シルクロードを通って、まあ、ローマ帝国内で販売されたそうですね。ユダヤでもそれを、まあ、少し裕福な家庭では娘の結婚式のためにと購入して、用意しておくわけです。そして娘にはこれはあなたが結婚する時のための大切な香油だから、結婚する 暇でそれを大事に取っておくのよ。そして娘はそれを楽しみに宝物としてそれを持っているわけですね。そしてそれは結婚式の日に一度だけしか使わない油なので密封されているわけです。そしていよいよ結婚式の日に割って体に塗り、かぐわしい香りを放つ自分を花婿に捧げる献身の印でもあったわけです。そしてそれは緊張している花嫁のみならず、花婿にも、アロマセラピーという言葉がありますね、心を鎮める、緊張を和らげる、そういった効果もあったわけです。そして当時この油が使われるのは、いくつかあったわけですが、珍しいお客さん、高貴なお客さんを迎えた時には油を注ぐという習慣がありました。もう一つは遺体に香油を塗ってやる、遺体から発する刺繍が周りに拡散しないように香油を塗って遺体をお墓に納める埋葬の準備でもあったわけです。この2つの目的をマリアは計算したわけではなくて、しかし結果としてはマリアはイエス様をキリストとして、キリストというのは油注がれたものという意味がありますね。神から選ばれた人類の救い主として、神様が油を注いだお方がイエス様だったわけです。そのイエス様の頭に油を注いだマリア、その香油の量は300グラムですから、普段私たちが飲むペットボトル、あれ500ミリリットルですか、その3分の2ぐらいの量の油が頭から注がれるわけです。当然それは伝わって、イエス様の場合はそれが足にまで流れ下ったわけです。それをマリアは髪の毛で拭ったと書いたんですね。それはイエス様ご自身がおっしゃっているように、私の埋葬のためだと。マリアはそれをはっきりと悟っていたかどうかは別にして、しかし本能的にイエス様はいつもとは違う、そしてイエス様からメッセージを聞いた時のことと今のイエス様の様子と合わせて、弟子たちははっきりとイエス様から、私は人々から苦しめられて殺されて3日目によみがえるということは弟子たちは直接は聞いていたんですが、マリアは直接は聞いていなかった。しかし女性の直感力でしょうか、今自分にイエス様に対してできる最善のことを何かと考えたときに思い出したのがナルドの香油だったようです。イエス様の死を予感し、今できる最善を考えて香油を注いだマリア、それは足にまで流れたので、最初から足に注いだということではなくて流れていた。そしてそれはイエス様の全身を包むような量の油でもあったわけです。その御言葉を出していただきましょうか。ヨハネの福音書の平行記事ですね、300グラムという量が書いてあります。そしてイエスの足に乗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った、家は香油の香りでいっぱいになった。300グラムの香油いくらするか、1デナリが当時の労働者の1日分の賃金でした。ですから200万円から300万円の高価な油だったわけです。それを1回で使い切ったわけです。さあ面白くなかったのは弟子たちです。とりわけイスカリオテの枝は憤慨して、なぜこんな無駄なことをするんだ、貧しい人たちに施せばよかったじゃないか。しかしイスカリオテユダは金入れから いつもお金をくすねていた人だったと聖書には書いてあります。ですからユダの怒りはまともな怒りではなかったんですね。イエス様はそんな窮地に立たされたマリアのためになぜこの人を困らせるのかと弁護し、そしてマリアの行動の意味を語られました。この人はこの行為を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。まことにあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られます。今私たちはマリアのしたことを記念として語られ、聞いて、そして私たちの霊はその行為の代わりを嗅いでいるわけです。マリアの献身の姿はイエス様に受け入れられ、そして多くの人々に感動を与えて、私もイエス様のために何ができるだろうか、今できる最善は何だろうか、それはお金であったり奉仕であったりするかもしれません。そして自分はちょっとこの人は苦手だけども、この人もイエス様を必要としている、だからまず祈ってチャンスを伺いながらイエス様のことを伝えよう、あるいはトラクトを渡そうといった、そういった一つ一つの行為が実は神様の前にはかぐわしい代わりとなって上っているわけですね。7月11日から23日まで13日間ここでニューライフチームが韓国からテジョンというところから来てくださって、多くの働きをしてくださいましたが、それとともに、まあ、彼らは日本に来る交通費を自分でこの集めないといけないんです。中には苦労してその資金を、渡航費用、生活費用を集める学生たちもいて、祈りの課題の中にそのことも何か記していました。そして、まあ、日本に室蘭に来てくれたわけですが、彼らが捧げてくれた献金も昨日の会計報告の中で発表されましたが、驚くような献金をしてくださったわけです。そしてそれは本当に彼らの神様に対する、キリストに対する献身だったんですね。こんなにするのかという献身でした。お金と宝と心は結びついていますから、その献身の思いがキリストに対する信仰がなければできない行為、しかしそれは神様の前に覚えられ、そしてキリストを慰め喜ばせる捧げ物であるということを教えられました。主イエスキリストは私たちの大きいか小さいか問題ではなくて、信仰があるかどうかですね。マリアはイエス様がこれから死のうとしておられることを直感で感じたようです。私たちはイエス様と一緒に歩んでいますけれども、祈っているときにいろいろ示されます。でそれを神様からの御心として受け止めて従って実行するかどうかは私たちの選択次第です。毎日の生活が大事です、それは当然です。でも神様の御心を優先して生きようとするならば、私たちに当然献身が求められます。そこまでしなくてもいいじゃないかと常識は、私たちの稀ながらの性質は反応します。でも神様が求めておられることだったら、これを捧げよう、従おうという思いが献身という形となって、このキリストの体である教会も支え、そしてこの教会を通してなされる伝道の働きも支えて継続していく力となっていくということを知られるわけですね。多くの人々が目に見えないところで、見えるところでもそうですが、多くの気づ 私たちはなかなかこう細かいところまで全部把握しきれませんが、その空いた隙間を本当に献身的に埋めてくださる方々がおられて、この教会は支えられているということを改めて教えられました。最後の御言葉を出していただきますが、神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛を忘れにならないのです。私たちが神様のために、キリストのために捧げたどんな行いも神は決して忘れない。それを私たちの愛として受け止めてくださるということを聖書は語っているんですね。それは神様が私たちの救いのために献身してくださったからです。キリストご自身が自分の命を捧げて私たちの救いのために献身してくださった、それに対する応答だということです。イエス・キリストを知れば知るほど、私たちは人間的な思いから解放されて、計算から解放されて、今できることを主のためにという動機で進んでいくことができます。それは自由な選択であります。御霊の自由の中を生きることほど幸いなことはないと思います。これからもこの御言葉に励まされて、主に対して私たちの生涯を今できるところから捧げていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、マリアの献身の姿を通して、そのことがどんなにキリストを慰め、そして喜んでいただけたかを学ぶことができて感謝いたします。私たちはすべてのものを神様から、この人生も命もすべての恵みをいただいているものです。そしてそれを神様が必要とされるときに捧げていくことができるように信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。